お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。本日は第一内科の中村秀太先生にお越しいただいて、 HIV の最近の話題ということでお話をいただきたいと思います。中村先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、HIV ということは皆さんね、耳にして知ってると思うんですけれども、改めてHIV について基本的なことを教えていただけますか？
はい。HIV は、ヒト免疫不全ウイルスというウイルスが体に感染することで、はい、体の抵抗力がですね、徐々に弱くなって、普通健康な状態であれば、悪さをしないようなばい菌ですとか、カビが体に悪さをして、例えば重たい肺炎を起こしたり、ということで、悪くなってしまう、そういう病気です。うん、で、そういうふうに免疫が、体の抵抗力が悪くなって、先ほど話したような、いろいろな合併症が起きた状態のことを、いわゆるエイズ、後天性免疫不全症候群というふうに呼んでいます。
なるほど。いろんな病気を併発するような風になってしまう。
そうですね。
ことですかね。
はい。まず、おさらいですけれども、これは、感染症ですけれども、HIV の、主な感染経路としては、やはり、性交渉が一番、国内では多い、感染経路となっています。で、先ほど、その性交渉を通じて、感染した場合ですね、その機会があってから、1ヶ月ぐらい経ってですね、インフルエンザみたいな症状が、出てきて、軽い人では本当に、2、3日で良くなるし、重たい人ではやはり1ヶ月近く、インフルエンザみたいな症状、今で言えばコロナみたいな症状ですけど、を出しますけれども、最終的には自然に良くなってしまうんですね。で、この段階では、初めに述べたような、カビとか、いろんな合併症は原則として起きないんですね。で、その後、数年、ないしは10年近く、全く症状がない時期が続いて、その後に、先ほど話したような免疫が落ちてですね、いろいろな合併症を起こしてくるという状況に、エイズというような状況になって、くると、大体病気としてはこういった病気ですね。
なるほど。今先生がおっしゃった免疫が落ちた時に出るということで、持ってても、その免疫が落ちるってことがなければ出ない可能性もあるんですか？
先ほど初めの時期を除くと、無症状の時期が、しばらく続きますよというふうにお話しましたが、体の中ではずっとこの免疫の、細胞がこの HIV というウイルスにずっと破壊されているんですけれども、体が頑張りきれなくなってしまうのが大体もう数年から10年近くなった頃というふうにご理解いただければいいかなと思います。
そうなんですね。
なので一番初めの頃と本当に最後の頃以外はあまり症状を出さないということが多いと、なのでちょっと診断もなかなか本人さんが気にして、検査に行かないと診断ができないという部分もあるかと思いますね。
はい。この症状が出ない時期っていうのは人にもうつさないんですか？
いえ、人にうつします。
うつすんですね。持っているということで、やはり
そうですね。
そうなんですね。じゃあ まあ、やっぱりその持っていても分からない可能性は、本人が分からない可能性はもちろんあるんですよね。
そうですね、はい、
はい。まあ、じゃあこれ、まあ、分かったとして治療っていうのは今どのようになってますか。
はい、そうですね、実はその HIV のこの病気が初めに世界で認識されたの、はい、されてからですね、今年が40周年っていう、節目にあたるわけなんですけれども、はい、初めの10年間は全く治療法っていうものがなくてですね、うん、
はい、
90年代の後半ぐらいから、飲み薬で、この HIV の進行を抑えるお薬というのが出始めました。
はい、
で、当初は1日に、はい、まあ、そうですね、10錠とか15錠お薬を、うん、飲まないといけなくて、はい、副作用も多くて大変だったんですけれども、今現在はですね、はい、1日1回1錠、
はい、
で副作用もほとんどないというものがたくさん出てきていてですね、
はい、
すごく治療しやすくなっています。
はい、そんなのができたんですね、はい、この40年の間に、
はい、
やっぱりお薬のあたりまでは、お薬を飲み薬が出たっていうところあたりまで私の記憶の中にあるんですけれども、やっぱりそれでも大変っていう意識はすごくね、あったので、今こんな1日1錠で変わるというところはすごい進歩ですよね。
は
い
は
い、
もちろん患者さんの状況によってはもう少しお薬の数が変わったりはしますけれども、
はいはい、
でも大体そうですね、うん、多くても2錠とか3錠ぐらいですね、うん、あとは先ほど話したように残念ながらその病気が進んで後半で、うん、
はい、
診断がついた場合はやっぱりその合併症のための治療もしないといけないので、もう少しお薬を飲む数は増えてしまうかもしれないですね。
あ、じゃあ最初の初期の段階で分かればこういうふうに、はい、
そうですね、なので強調したいのが、
はい、
早く検査して分かれば分かるほどですね、
うんうん、
治療も本当にコンパクトでシンプルで済むので、
はい、
早く診断をして早く治療するっていうことがですね、
はい、
大事かなと思っています。
はい、
あともう一つ強調したいのは、
うん、
やはり皆さんその HIV とか AIDS って言われるとやはり不治の病とかですね、
はい、
まあ、亡くなってしまう病気だとかというふうに思われるかもしれないですけど、
うん、
確かに治療をしないとやはり命に関わる病気には変わりないんですが、
はい、
今話してきたようにしっかりと治療を続けていればですね、HIV を持っている方 の、うん、寿命っていうのは、
はい、
HIV を持ってない方の寿命ともほとんど変わらないというふうに言われています。なので、
はい、
皆さんイメージしやすいのが、
うん、
糖尿病とか、
はい、
高血圧を持ってらっしゃる方は、はい、まあ、月に1回とか、うんうん、2ヶ月に1回クリニックに行って、はい、お薬もらいますよね。
そうですね、う
ん、まあ、まさに感覚ですね。
はい、じゃあもう特にそんなに、まあ、心配しない、しなくてもいいっては言わないですけど、もうこのぐらいの軽い感じで治療ができるようになっている感じですね。
はい、まあ、しっかりと通院して治療を続ける限りはですね、
うん、
本当に恐れる病気ではなくなっているかなというふうに考えてます。
なるほど。 2,3 年前になるんでしょうか、クイーンのボヘミアンラプソディで、
はい、
ね、主人公がエイズだったっていう物語とかじゃないですか。
で、ね、
あれでやっぱりまた皆さんちょっと認識が上がったんじゃないかなとは思うんですけれども、
はい、
まあ、治療の話っていうのはなかなか、もちろん時代の映画ですので、その治療がそんなになかったっていうところの話だったと思うので、まだ怖いという認識はね、皆さんの頭の中にはまだあるのかもしれませんよね。
そうですね、
うん、
まあ、今のコロナでもそうですけど、やはり正しく恐れる必要はありますけど、はい、ただ正しく治療すれば逆に恐れる必要もそんなにはないということですかね、うん、はい、
はい、いや、でもこんなにお薬がね少なくなって治療ができるというのは知らなかったんですけれども、まあ、先ほど先生が冒頭に感染したときはインフルエンザに似た、まあ、コロナに似た症状っていうところで、なかなかご自分でもそれだというふうに分かんないっていうのもありますよね。それで検査に行こうっていう感覚にならなかったりとかするんじゃないかと思うんですけれども、まあ、コロナだから今回は皆さん行ってるのかもしれませんが、それで見つかるってこともあるんですか。
そうですね、あります。一部ですね、はい、やはりこのコロナの症状と似通ったりしてますので、うん、コロナの症状とずっと疑われて、実は HIV に関連する症状だったというような例もですね、まあ、県内でもありますし、
はい、
国内あるいは海外でもそういったことが報告されてますので、まあ、本当に国によってはですね、はい、コロナらしい症状で来た場合には見逃さないように HIV も一緒に検査しましょうというような、うん、方針を立てている国もあるだそうです。
あ、そうなんですね、はい、同時に探すっていうか、
はい、
ね、で、今までは病院に行けばこの検査ができたっていうところです。保健所でしたっけ最初は、はいはい、今は保健所ではないんですね。
そうですね、まあ、コロナ禍以前はですね、
はい、
県内の保健所で、まあ、匿名かつ無料でですね、
うん、
この HIV あとはそれ以外の性感染症ですね、例えば梅毒ですとか、うん、はい、そういった検査も受けられたんですけれども、はい、まあ、報道等で報じられている通りですね、コロナに関する業務でこの保健所の皆さんもかなり逼迫しててですね、
う
ん、
そうですね、
この1年近く、県内の保健所での、
はい、
この無料匿名の検査っていうのがほぼできない状態でいました、
うんうん、
本当に、つい最近からですね、また各保健所での、はい、検査の方も徐々に再開してきているようですけれども、うん、
はい、
まだまだちょっと十分ではないという状況にありまして、まあ、県内のですね、何か所かのクリニックですとか、
うんうん、
あと総合病院の協力も仰いでですね、まあ、無料匿名ではないんですけれども、
うん、
病院やクリニックでもHIV の検査が受けられやすいような体制を整えています。なのでインターネットでですね、
はい、
沖縄県、
うん、
あと HIV 検査と入れて、はい、検索していただいてですね、
はい、
県のホームページの方を探していただけると県内で、うん、まあ、その HIV の検査をですね、
うん、
やっていただいている医療機関の情報にアクセスできるかと思いますので、うんうん、ぜひ気になる方は調べていただければというふうに思います。
はい、そうです、自分がそうかもしれないっていう方はすごく不安だと思うので、まあ、そうやってインターネットでちょっと検索して病院にかかるっていうのは非常に必要ですね。
はい、
先生がおっしゃってた通り初期の段階で見つかれ分かれば、ね、治療が簡単にシンプルにいけるということだったし、まあ、これをそのまま放っといてしまうと何十年後がにまた、ね、違う病気にかかったりとかっていうことになるわけですよね。
そうですね、うん、もちろん治療後半の段階で、
うんうん、
診断がついた場合それでもいろいろ、まあ、治療を重ねてですね、先ほど話したように普通通り社会生活を営んでいる方はたくさんいらっしゃいます。
はい、
ただ、まあ、先ほど話したように、
うんうん、
早く見つかれば見つかるほど、
う
ん
う
ん、その合併症を起こさないで済みますし、
うん、
もし合併症を起こしちゃうとやはり1ヶ月ぐらい入院しないといけなくなったりっていうようなこともありますんで、うん、早期発見早期治療というのが非常に、うん、HIV においても大事かなということは改めて強調したいなというふうに思いますね。うん、はい、
いや先ほど、まあ、ちょっと先生と、ね、打ち合わせの間で人にうつすということがこの治療をするとないというお話もありましたよね。
はい、
うん、
そうですね、その話になる前に、
はい、
やはりその HIV と聞くとですね、うん、やっぱりあまりいいイメージはないかなと思うんですね。はいはい、なので今話してきたようにどんなにいい治療があっても、うん、でどんなにこの検査のアクセスが良くなってもですね、
はい、
検査したいと思う人が行きやすくないとですね、
うん、
診断できないし、
うん、
で診断できないとやはり遅れて見つかっちゃうっていうようなことになるんですね。
はい、
でこういうちょっとこの HIV の検査を受けるにあたってこのためらいですね、
はい、
こういったものを少しでも少なくしようということで、まあ、いろんなキャンペーンが、
うん、
行われているんですが、
はい、
その中で、U イコールズ U という、
はい、
キャンペーンがあります。
うんうん、
これはどういうものかというと 先ほど話したその HIV の治療をしっかり受けてですね、
はい、
いればですね、この HIV というのは性行為で感染する病気というふうに言いましたけれども、うん、はい、しっかりと治療をしていれば、例えば性交渉をしたとしてもですね、
うんうんうん、
ご自分のパートナーにこの HIV を移すことはもうないということが科学的にも証明されているんですね、うん、
はい、
なので、この HIV の陽性の方にとっては、うん、自分また結婚とかですね、
うん、はい、
子供を持ちたいとか、はいはい、そういう将来の計画を持たれている若い方もたくさんいらっしゃるわけなんですけれども、うん、
はい、
でもこの病気のことを自分の彼女は彼氏に話せないし、
うん、
もうどうしようと、
うん、
そういう意味でやはりすごく気持ちが落ち込む方もいるし、
ね、
また病気が心配な方も、
はい、
それが分かったらそういった、ね、うんうん、思いを巡らせると、はい、やはりすごく気持ちが憂鬱なの で、
そうですね、
で検査に行きたくないということもあるんですが、
うんうん、
ちゃんと治療をしていればですね、
はい、
相手に移すこともないし、うん、ましてやその子供をね、
うんうん、
自然妊娠で授かることも不可能ではないっていうようなことが、うん、今言われてますんで、
はい、
そういったキャンペーンが、皆さんに行き届くとですね、
うんうん、
またその HIV に関する、あまりちょっと良くないイメージっていうのも払拭されてですね、
うん、そうですね、
検査にも行きやすくなったり、うん、あと病気のことも周りの方とシェアをしてね、
うんうん、
話しやすくなったりっていう ね、
はい、
なるかなというふうに思ってます、
はい、うん、もう治る病気だというね認識でいいんでしょうかね。
完全に体からこの HIV というウイルスを追い出すことはまだちょっと難しいですけれども、うん、ただお薬で、
はい、
コントロールできる、病気にはなってます、
うんうん、はい、
でコントロールすることで相手に移すこともないですしね、
はい
はい、でもう一つ強調したいのは、
はい、
もちろん日常生活で、
うん、
この HIV を相手に移すっていうこともまずありませんので、これは治療に関わらずですね、
はい、
じゃあよく言われてますけれども、
うん、
ご飯の時に、
うん、
お箸とかね、
はいはい、
一緒に
シェアすると
シェアしたりとかそういったことで移るというものでもないし、
うん、
お手洗いとかね、
うんうんうん、
そういったものを共有して移るっていうようなこともないですし、
うん、
軽いそのキスとかですね、
うんうん、
そういったもので移すっていうわけでもないです、
うん、
はい、なので基本的にその日常生活で移るっていうことはまずない、
うん、
ものなのでね、
はい、はい、これはね、うん、皆さん知ってるかもしれないんですけれども、でもやっぱり最初のイメージ、悪いイメージっていうのはちょっとつきまとってるような気がしますので、
はいはい、
改めてね、そういった日常生活の中で移すことはないということですし、
はいはい、
またちゃんとね、治療をしていれば、抑える、コントロールできるというね、もう治療、病気だということで、ね、この随分変わったな、イメージがと、本当に思いますね。
はい、
だから先生、こういうのをやっぱり皆さんがもっと知っていただいて、さっき言ったように、話すことができるっていうのが一番本人としては楽になるかなと本当に思いますよね、
はい、
こういったものでも、
はい、やはりそのメンタルヘルスと言いますけれども、
うん、
それは非常に大事で、
うん、
この治療を続けていく上でもメンタルヘルスは大事ですし、
はい、
あとは日常生活を送る上でも非常に大事なので、
うん、
そうですね、この部分は本当に病院だけで変えていけるものでもないので、
はいはい、
少しずつその社会全体の認識っていうのを変えていく必要がですね、
うん、
あるのかなと思います。
そうですね、はい、さっき冒頭に40周年っていうね、病気が見つかってっていうところをおっしゃいました、
はい、
本当にでもやっぱりそういったふうに日々進歩した医学っていうところでいろんなことが変わってきて、だからそれに追いついて人の、ね、認識も変わっていけるようにやっぱりこうやって広報しないといけないなというのが本当に感じますね。
はい、そうですね、
はい、
また12月の1日は、
はい、
世界エイズデーでありますので、
うん、
そうですね、
はい、
またその前後でおそらくですね、これは個人的な予想ですけれども、
うんうん、
県内の保健所等々でも、
はい、
その検査のイベントとかですね、やってくれたりするかなと期待はしてますが、
はいはい、今コロナも少し落ち着いてきたので、
はい、
先ほどね、各病院でも、まあ、無料ではないけれども受けられる
検査ですね、
検査受けられるとおっしゃってましたけど、はい、前のようにね、ちょっと匿名でもいいので無料で受けられるとまた助かるなという気もしますけれども、
そうですね、
そういったイベントもね、またやっていただけると、はい、ね、受ける人もやりやすいかなと本当思いますね。
はい、
はい、今日はですね、ずいぶん HIV の最初のイメージからずいぶん変わったということでお伺いさせていただいて、そういうコントロールできると言った方がいいんですか。
そうですね、はい、
っていう、でももう他の病気とも、ね、さっきおっしゃった糖尿病とかそういったのと同じ感じでという扱いで思えばいいわけですよね。
そうですね、はい、
というね、この進歩したなというところをね、皆さんぜひ知っていただいて、気軽に検査が行けるような、相談されたらね、行ってみたらって言えるような、そんな話ができるような世の中になったらいいかなと本当に思いますね。
はい、
はい、ありがとうございます。で、最後何か言いたいことはございますか。
そうですね、繰り返しですけれども、早めにその診断ね、受けることが非常に、大事になりますので、
はい、
ちょっと心当たりのある方はですね、先ほど話したようにその沖縄県 の、 HIV 検査っていうところを調べて、インターネットを検索すると、検査できる医療機関、はい、あるいはまた元寄りの保健所の方に、おそらくも今月から徐々に、はい、匿名検査の方も再開しているはずなので、問い合わせていただいてですね、
はいはい、
早めに検査を受けていただくっていうようなことがいいのかなと思います ね、
はい、ご自分の将来のことですもんね、はい、ぜひ受けていただきたいですね、
はい、
はい、ありがとうございます。今日はですね、第一内科の中村秀太先生に HIV の、最近の話題ということでお話しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm888.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。